いろいろ市政情報、採用、市の職員を募集します。来年4月採用の職員、事務職・行政の一次試験は、教養試験と SPI 試験のどちらかを選択できます。試験は、会津若松市内と東京都内の2カ所で実施します。試験の日程や内容が変更になった場合は、市のホームページでお知らせ。募集内容、今日一の通り。一次試験の時ところ、6月19日日曜日に、市内会場第一中学校か、東京会場 TKP 飯田橋ビジネスセンターのいずれかで、受験者の現住所より指定、採用予定人数、5月2日月曜日に公表、申し込み書の配布、受験の受付期間、5月2日月曜日から6月6日月曜日、申し込み方法、市のホームページから申し込み。育休任期付き職員、臨時的任用職員、任期付き職員。募集内容、表2、表3の通り。一次試験の時ところ、5月29日日曜日に、市役所大手町第二庁舎で、申し込み書の配布受験の受付期間、5月2日月曜日から16日月曜日、当日決心有効。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、直接か郵送で人事課に申し込み、郵便番号965-8601、住所不要。市のホームページから申し込み書の取得と申し込みも可。申し込み書の取得方法、人事課で受け取る。市のホームページから取得。郵送、詳細は問い合わせ。その他、表1から表3まで、併願可能、それぞれに申し込みが必要。問い合わせ、人事課、電話 39-1213。市のホームページの QR コードがあります。表1、来年4月採用の職員の募集内容、募集職種、受験資格、一次試験の内容の順です。大卒程度、募集職種、事務職、行政、前期、昭和62年4月2日から平成13年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問、一次試験の内容、教養試験コースは教養試験、SPI 基礎能力検査試験コースは SPI 試験、募集職種、事務職、行政、障害者特別枠、昭和62年4月2日から平成13年4月1日に生まれた人、その他要件あり、詳細は市のホームページで確認。一次試験の内容、教養試験。募集職種、発掘調査員。昭和62年4月2日以降に生まれた人、その他要件あり、詳細は市のホームページで確認。一次試験の内容、教養試験、専門試験、筆記、実技。募集職種、土木職、電気職、建築職は、受験資格、昭和62年4月2日から平成13年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問、一次試験の内容、SPI 試験、専門試験。表2、育休任期付き職員、臨時的任用職員の募集内容、勤務形態、職種、受験資格、採用人数、一次試験の内容の順です。勤務形態は、すべての職種同じで、週5日、1日7時間45分。職種、事務職、行政。受験資格は、次のすべてに該当する人。平成16年4月1日までに生まれた。パソコンの操作ができる。採用人数3人。一次試験の内容、教養試験、作文試験。職種、保育士。受験資格、保育士と幼稚園教諭の資格がある。採用人数2人、一次試験の内容、専門試験、作文試験。職種、保健師、 受験資格、保健師の資格がある。採用人数2人。一次試験の内容、専門試験、作文試験。育休任期付き職員、臨時的任用職員の任期は、おおむね10ヶ月以上3年未満で、職員の育休期間や産休期間などに応じて決まります。表3、任期付き職員の募集内容。業務内容、勤務形態、受験資格、採用人数、一次試験の内容の順です。納税課、滞納非税解消業務、週4日、1日7時間45分、受験資格、次のすべてに該当する人、平成16年4月1日までに生まれた、パソコンの操作ができる、普通自動車運転免許がある、採用人数1人、一次試験の内容、教養試験、作文試験。任期は7月1日金曜日から令和5年3月31日金曜日まで。統計、国民生活基礎調査を実施。6月2日木曜日と7月14日木曜日を基準日として、国民生活基礎調査を実施します。この調査は、少子高齢化対策などに役立てることを目的としています。対象となった世帯へは、5月下旬と6月下旬から身分証を携帯した調査員が伺います。個人情報は厳守しますので、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5504、地域福祉課、電話 39-1232。 教育行政推進プランを策定しました。教育委員会では毎年教育行政推進プラン憧れ学び誇りを策定し、その年に市が重点的に取り組む事業などを明確にして教育行政を進めています。なおプランの内容は教育総務課や各公民館、市のホームページから見ることができます。市のホームページの QR コードがあります。問い合わせ、教育総務課、電話 39-1302。 財政、新たな行財政改革の取り組みを策定しました。市では、行財政運営の仕組みやルールを改善し、自治体運営の効率性を高め、持続可能な行財政運営をしていくため、行財政改革に取り組んでいます。今回市では、本年度から令和8年度までの5年間を推進期間とする、新たな行財政改革の取り組みを策定し、次の3つの視点から行財政改革に取り組んでいきます。持続可能な財政運営。行政サービスを継続していくためには、安定的で効率的な財政運営が不可欠です。将来的な財政の見通しを立てながら、市税をはじめとした歳入の確保や増加に向けた取り組みに加え、総人件費の抑制に努めます。具体的な取り組み、中期財政見通しの策定、ネーミングライツ事業の検討、職員数の適正管理など、公共施設の管理運営の最適化、限られた行政資源の中で、暮らしのインフラを維持し、市民の皆さんに必要な行政サービスを継続して提供できるよう、すべての公共施設について、長寿命化や多機能化、再編・管理運営方法の見直しなどを実施します。具体的な取り組み、公共施設等総合管理計画の進行管理、公共施設の再編・利活用などの推進、PPP-PFI 手法導入の優先的な検討と推進など、行政サービスの質の向上と効率化、行政手続きのオンライン化、ペーパーレス化や、AI 人工知能や RPA 業務自動化の活用、情報システムの標準化、 周辺自治体との連携、職員の働き方改革の推進により、行政サービスの質の向上と効率化を図ります。具体的な取り組み、オンライン申請の拡充、国の標準化基準に適合したシステムへの移行など、問い合わせ、財政課、電話 39-1203。 駐車、5月2日月曜日以降の市役所駐車場のお知らせ。5月2日月曜日から栄町第1庁舎と栄町第2庁舎、栄町第3庁舎に車でお越しになる場合は、次のコインパーキングを利用することができます。来庁時に利用したコインパーキングの2時間無料券を渡しますので、各課の窓口までお問い合わせください。なお、これまで通り、栄町第1庁舎前と栄町第2庁舎前の駐車場もご利用いただけます。利用可能な駐車場、第1中央ハッピーパーキング、栄町ハッピーパーキング、エンゼルパーキング、山小第1パーキング、パーキングの位置を示す略図があります。問い合わせ、総務課、電話 39-1211。税金、各自動車税種別割の納付や減免申請はお早めに。軽自動車税種別割と自動車税種別割の納付期限は5月31日火曜日です。なお、納税証明書は車検の際に必要になるので大切に保管してください。注意点、4月1日時点の所有者に課税。軽自動車税の減免手続きのお知らせ。一定の条件を満たす場合、申請により減免されます。なお、障害の程度や車両の構造、用途などによって減免にならない場合もあります。減免の対象。1、障害のある人のために構造を変更した車両。2、障害のある人や戦傷病者が所有する車両。3、知的障害や精神障害のある人や、障害のある18歳未満の人と生計を共にする人が所有する車両。4、NPO 法人や公益社団法人、公益財団法人が所有する軽自動車で、もっぱら障害者総合支援法第79条第1項各号に規定する事業のために使用する軽自動車。申請期間、5月2日月曜日から24日火曜日。注意点、減免を受けようとする年度の4月1日現在の状況により判定。継続して減免を受ける人も申請が必要。問い合わせ、軽自動車税と軽自動車の減免については、税務課、電話 39-1222、自動車税については、会津地方振興局、電話 29-5261。